皆さんこんばんは。
2017年10月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。福音の福は幸福、祝福という意味です。福音の音は音という漢字ですが、音信、音信不通の音信、手紙、頼りという意味です。ですから福音は祝福の音信という意味です。今日も皆さんに神様からの祝福の良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日は靴下を履いて生まれた小鹿というお話を紹介したいと思います。
靴下を履いて生まれた小鹿ですか？変なタイトルですね。
ホームスクールで勉強している子どもと親を集めての特別の授業があったそうです。死産で生まれた小鹿を解剖するという授業だったそうです。
まずみんながびっくりしたのは、なんと小鹿の4本足の先端に柔軟性のある膜がまるで靴下のようにぐるぐる巻きに巻きついていたからです。
生まれた時に天然のゴム製靴下のようなものを履いて出てくるんですね。なぜこんなものをつけているのでしょう？鹿の赤ちゃんは生まれてすぐに自分の足で立って歩き回ります。そして歩くために生まれた時にすでに鋭い蹄を持っているのです。
もし天然ゴムの靴下をつけていなければ、この蹄がお母さんの子宮をひどく傷つけてしまい、お母さん鹿も子供の鹿も両方死んでしまう危険があるのです。しかし足の先端に大きなキャップがついているために、母鹿もダメージを受けることがないんですね。
ところでこれは偶然にそうなっているんでしょうか？靴下を履くメリットは今言ったみたいに説明することはできます。しかし母親はお腹の中の子供にそれを履かせることなどできません。またお腹の中の胎児も自分で靴下を履くことはできません。そもそも鹿は4本足とも蹄ですから、何かを器用に装着することなどできません。
これは蹄を持って生まれてくる動物を設計した方が初めからそのように想像し作られたと考えるのが一番腑に落ちる説明なのだと思うのですが、いかがでしょうか？
神様は鹿の赤ちゃんのことまで心に留めて作ることがおできになる方なのです。ましてや人間をどうしてお忘れになることがあるでしょう？神様はあなたを愛して作られたあなたの作者なのです。
はい、それではここで今日の一曲目の賛美をお届けしましょう。竹下しずさんの歌で鹿のようにをお届けします。
それではお聴きください。
谷川の流れを慕う鹿のように主よ力 慕う鹿のように主よ我が魂あなたを慕う
竹下しずさんの歌で鹿のようにをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは靴下を履いて生まれた子鹿というお話を紹介しています。
神様が天地万物動物も私たちも作られた、私たちに愛を注いでくださるということを聖書は教えています。この神様は人間が作った神様ではなく、人間を作った神様です。天地万物の創造者、作り主だと聖書は教えています。
神様がお母さんと子供の鹿を守るために、お腹の中にいる赤ちゃんの鹿の四本足に靴下のようにぐるぐるに巻きついた膜で覆われるように設計プログラムされているということをまずご紹介しました。
神様が創造した動物の素晴らしいお話をもう一つ紹介しましょう。東京大学の名誉教授で JAXA 宇宙科学研究所の三浦光良さんが、研究に研究を重ねて三浦織と呼ばれるものを発明しました。大きな紙を小さく何重にも折りたたむ方法ですが、たった1回で広げたり閉まったりすることができる特別な折りたたみ方で、それは三浦織という名前で呼ばれています。
宇宙の人工衛星の太陽電池パネルをどのようにロケットの中にしまって、宇宙でどうやったら簡単に太陽電池パネルを広げられるかを研究して、研究に研究を重ねて知恵を振り絞って発見したのがこの三浦織です。今ではいろいろなパンフレットにも使われていますが、ワンタッチで簡単に開いたり閉じたりできる画期的な方法なのです。
しかし、ある時に知人にびっくりすることを三浦先生は教えられるのです。自然界にはこの三浦織を自分の体に搭載している生き物がいると聞いてびっくりするのです。それは甲虫類といって、カブトムシ、クワガタムシ、ホタル、テントウムシなどの昆虫です。テントウムシの羽がしまいきれず、ちょろっと外に出っ放しになっているのを見たことがありませんか？これらの昆虫の羽は三浦織と同じ方法で折りたたまれているのです。
テントウムシは昔から三浦織で自分の羽を折りたたんでいたんです。知恵を持って必死になって考えた三浦織と同じ折り方をテントウムシやカブトムシが自分の体に装備しているということは、知恵を持ってこの折り方を考えてプログラム設計した方が存在するということにならないでしょうか。
聖書はそれを天地万物の創造者、作り主、神様と呼んでいます。天地万物を作られた神様がテントウムシのような小さなものにまで心を配ってくださる神様なのです。
聖書の言葉、マタイの福音書6章26節。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。レーナ・マリアさんの歌で1羽のスズメをお送りします。
それではお聴きください。
Sasaita
レーナ・マリアさんの歌で1羽のスズメをお届けしました。
今日は靴下を履いて生まれた小鹿というテーマで、神様が天地万物を作られた創造者、作り主であるということを紹介してきました。
さて、それでは今度はラクダさんのお話を紹介したいと思います。ラクダのコブの中には水ではなく脂肪が蓄えられています。サファリパークのガイドさんが質問しました。さて、ラクダはコブの中のあの脂肪をエネルギー効率うまいことやって1日いや何も飲まず食わずでどれくらい歩けるか知っていますか？
だいたい160キロぐらいって図鑑には書いてますけど、もっと歩けることが分かったんです。一コブラクダは6000キロ歩けるんです。二コブラクダはだいたい1万キロ歩けるんですよ。1万キロって東京からロンドンまでです。
私たちもたくさん脂肪ついていますけど、ラクダのようには効率よく脂肪をエネルギーに変えることはできません。よくできているものの背後には作者がいます。そのエネルギー効率の仕組みは人間はまだわからないそうです。さて、よくできているものの背後に知恵と技術が施されているのは当然のことです。動物はよくできています。動物は長い時間かけて偶然に進化したと考えるのか、それとも動物にはプログラマー、デザイナー、設計者がおられる、作者がおられると考えるのが良いでしょうか。
聖書はこの世界を、動物を、そして私たちをお作りになった方がおられる、その方が神であると教えているんです。
人間の体には 0.01 ミリの大きさの細胞が60兆、細菌は37兆という説もありますが、その細胞の中に DNA があり、螺旋状の階段になっていて、そこには31億の階段があり、細い DNA を伸ばすと2メートルにもなるそうです。そこに人間の遺伝子情報が記憶されています。2003年にはすべての遺伝子の情報を解析できたそうです。人間が DNA の遺伝子情報をすべて解析できたことは素晴らしいのですが、もっとすごいのはその情報を小さな小さな細胞の中に記録したプログラマーが存在するということではないでしょうか。
人間の細胞は臓器の種類によって寿命が異なりますが、約120日、4ヶ月ごとに細胞は全部入れ替わっているそうです。体の細胞は全部入れ替わっても、私という意識は入れ替わらないのは不思議ですね。
それでは、ここでラクダの親子のジョークを一つ紹介しましょう。お母さん、どうしてラクダの足は大きいの？
お母さんは優しく答えました。砂漠を歩くときに足が埋もれないためよ。
へえ、すごいな。じゃあなんでラクダはまつげが長いの？
砂漠の砂嵐の砂が目に入らないようにするためよ。
へえ、すごいな。じゃあどうして背中にコブがあるの？
お母さんラクダは少しイラつきながら答えました。砂漠を長い間歩けるためよ。
ラクダってすごいんだね。じゃあどうして僕たちは動物園にいるの？
それでは今日の3曲目の歌をお届けしたいと思います。白鞘恵美さんの歌でブロッサムをお届けします。
ブロッサムは花、開花、花が咲くという意味ですね。それではお聞きください。 白鞘恵美さんの歌でブロッサムをお届けしました。
この白鞘恵美さんのブロッサムの歌は東北大震災の出来事の中から生まれた歌ですが、この歌の生まれた経緯は次回紹介したいと思います。
今日のゴスペルアワーは神様が天地万物の創造者作り主であるというお話を紹介しました。そして私たち一人一人を私の目にはあなたは高価で尊いと言って愛してくださっている神様です。
今日最後に一つ、みんな悪くて明るい家庭という小学校2年生の女の子の詩を紹介したいと思います。お母さんがお兄ちゃんの机を拭いている時に金魚鉢を落として壊してしまった。お母さんが不注意で悪かった、ごめんなさい、と言った。するとお兄ちゃんが、机の端っこに置いた僕が悪かった、ごめんなさい、と言った。昨日お兄ちゃんが机の端っこに置いたのを見て、危ないなぁと思ったのに、危ないと言わなかった私が悪かった、ごめんなさい、と私が言った。会社から帰ってきたお父さんに、このことを話すと、金魚鉢を飼うとき、四角いのと丸いのとどちらを飼うかを選ぶとき、丸いのを飼ったお父さんが悪かった、とお父さんが言った。私の家はみんな悪くて明るい家庭です。
私たちに命を与え、私たちを生かしてくださった神様を認めないで、 自分勝手に生きているその罪を悔い改めて、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでよみがえってくださったイエス様を救い主として信じるときに、罪が許され永遠の命が与えられます。ぜひ皆さんもお近くの教会を訪ねてみてください。私たちの創造主、作り主である神様と救い主イエス様の祝福がありますようにお祈りいたします。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日の夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは鵜久町聖書教会の
福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは
この次は
11月にまた
お耳に
かかりましょう。